小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週のゲストは NPO 法人友理事長の山口和彦さんです。山口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山口さんにはこの番組にも、ね、何度も出ていただいていて、視覚障害者の方が楽しむマラソンや写真撮影など、これまでも様々な話題を届けていただいていますが、今回は同行援護事業について伺います。これは一般的にガイドヘルプと呼ばれ、視覚障害者の方が外出の際に目的地まで安心安全に出かけられるよう誘導を頼むことができるサービスです。山口さんが理事長を務めている NPO 法人友でもそういったサービスを提供されていますが、山口さん、はい、同行援護事業について改めてどういったサービスか教えていただけますか。
はい、まず中途失明の方が多いんですけれども、中途失明になって一番困るのは外出できないということなんですね。でストレスが溜まってですね、私はもう見えなくなって50年ぐらいなんですけれども、はい、それで見えなくなった当初は25歳で母親の手を引かれてですね、外出していたんですけれども、それまでは本当に家の人とか友達でに頼んでしか出られなかったんですね。
うん、もう個人でするしかなかったってことですね。
そうですね。で、誰かそういう公な制度があればですね、まあ自分で自由にガイドさんに頼んで外出ができるかもしれないというようなことで、まあそういう福祉の流れがあって、同行援護制度っていうのが平成23年にできたんですけれども。
割と新しいですね。
そうですね。まあできて9年ぐらい経ちますかね。
この同行援護というのは、単に移動をサポートするということだけではないんですか？
同行援護の中に、例えば会議に出席しますよね。そうすると会議で配られる資料とか、それからなんか申請す、申し込みをしたいって言った時に書かなきゃいけないですよね。でも視覚障害書けないから、そういう読み書きのサービスもやってください。それから食事の介護というか、まあ説明してどういうメニューがあって、それもだから視覚障害者が食べたいものをちゃんと選べるように読んでくださいねっていうことを頼んでるんですけどね。
じゃあこう移動とそれに伴う、
移動だけじゃなくてい
ろんな介助、例えば
そうですね、
お手洗いとかお買い物も含めて、
そうですね、
そうなんですね、
だから移動するに伴ういろいろなどうしてもサービスが必要になりますよね。そういうのを含めてサービスしてくださいということなんですけどね。
なるほど。実際にじゃあ視覚障害者の方が同行援護制度を使いたいという場合、実際利用したいという場合はどうしたらいいんでしょうか。はい、
まずお住まいの障害福祉課とか行政のところに聞いてですね、同行援護を使ってこういうところに行って勉強したいとか、内容を含めて相談に行っていただくということですね。そうするとその行政の役所の人たちがですね、じゃあ一月どういう計画で同行援護を使われますかみたいなことで計画を立てなさいということなんですね。例えば習い事にしても週1回なのか週2回なのか、それから病院行くんであれば 月1回なのか、あるいは透析なんかしてるんだったら週2日とか3日とかね、そういう計画がありますよね。それで一月単位で計画を立てなきゃいけない。でその計画書を出してくださいということで、そのためにあの相談支援事業所っていうところに相談支援がいますけれども、そこでいろんな相談を受けながら、その相談支援員が計画を立てて、それで行政に出すということで。で、行政はその計画書に基づいて、例えば、この人は一月50時間ぐらい外出が必要なんだなとか、わかりますよね。で、その計画書をもとに役所の中で官邸会議を開いて、決定されるわけです。で、その決定されたら、その受給者証っていうのが、役所から出るんですけれども、それと、それから同行援護をやっている事業所の一覧みたいなリストをくれるんですね。で、その事業所と今度契約をしなきゃいけない。だから、私は50時間あるんだけれども、A という事業所に30時間、B という事業所に20時間とか、そういう形で、お願いしたいというようなことであれば、その事業所と個々に契約を結ぶ。契約を結んで、それからガイドを派遣してもらうということなんですね。ただ、その一覧表をもらっても、利用者はなかなかどの事業所がいいかわからない、
ね。そうですよね。
ですので、地元のお友達とか、それから障害者団体ですね、そういったところに聞いて、どこの事業所はガイドさんがいっぱいいるみたいだよとか、結局事業所って名乗っててもヘルパーさんがいないと派遣ができないですからね。だからそういう評判なんかも聞きながら事業所と契約を結ぶという形なんですね。
そういう流れなんですね。
ええ、
この利用料、費用の負担っていうのはどうなるんですか？
で、利用料は実際にかかった費用の1割、原則1割なんですけれども、例えばその人の収入においてですね、非課税世帯の人だったら無料ですし、それからお住まいの地域によっては、3% でいいとか、あるいはもう全然後の 10% とかは自治体が負担するとか、本当にその自治体によって違うんですね。
なるほど。
だからそれは各自治体に聞いてもらわないとわからない。
じゃあまず事業所とかではなく、お住まいの市町村の窓口に相談するというのがいいでしょうか。そうですね。
だから相談支援員っていうのはその辺はよくわかってますので、まず自分の生活がどういう生活したいのかっていうのを相談するとともに、利用の仕方ですね、そういうのもいろいろ相談されたらいいと思うんですよね。
なるほど。山口さんがいらっしゃる NPO 法人トモもその同行援護の事業所の一つなんですよね。
そうなんです、
ね。山口さんもトモの理事長に就任されて、こう4代目でいらっしゃるということですけれども、
はい、はい、
そのさっきからお話に出ている相談支援専門員、この資格もお持ちなんですね。
そうなんですね。その同行援護をやるためには、今言いましたように計画を立てなきゃいけない、
はい、
利用者の生活の状況を聞いて、希望を聞いて、一月の生活をどういう形で送るのかっていうのを決めて、その人に必要なヘルパーの派遣時間数とか決めるためには結構細かく聞かないといけないんですよね。それで、私自身全盲ですから、視覚障害者の立場で、こういうのも必要だよね、とか、いろいろあるので、でも、視覚障害者の相談支援って少ないんですよ。だからそういうのはもっともっと増えてほしいと思うんですけども、やっぱり当事者がいろいろ相談に乗ることによって、その人の生活、QOL が高まってくると思うんですよね。
そうですよね。だってこう自分のニーズをすぐ汲み取ってくださるというか。
そうですね。
話がすぐ分かっていただけるのは、とても利用者の方としてお話しやすいですよね。
そうですね。だから特に趣味に関するものっていうのはなかなか時間を取ってくれないんですよね。例えば、編み物を焼いたい、編み物のサークルをしたいとか、 それからカラオケに行きたいとか、そういうの、前も移動支援っていう時にはそういうの全然認められない。でも我々視覚障害者にとってはもうカラオケ一つにしても、もう本当に中には生きがいみたいにやってらっしゃる方もいらっしゃいますからね。
そうですよね、
うん、そこまで行ってカラオケで一緒に皆さんと交流をするって、それもまたなんか私なんかも大切なことだなと思ってるんですけどね。
そうですね、こう誰しもそういう生活の充実につながる外出っていうのは必要ですもんね、うん、
はい。
うーん、山口さんに相談できてよかったっておっしゃる方多いんじゃないですか。
ああ、そう言っていただけるとありがたいですけどね、うん、
ねえ、
う
ん、視覚障害者の方が自由に、そして安心安全に出かけることができる同行援護サービス、今日の山口さんのお話を参考に、まだ利用したことがないという方は検討されてみてはいかがでしょうか。今日のゲストは NPO 法人友理事長の山口和彦さんでした。山口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。